知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は行財政改革大綱平成30年度の実施状況について行政課の滝野さんにお話を伺います。滝野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず行財政改革大綱とはどのようなものなのかお話しいただけますか。
はい、一宮市では事務事業の見直しや組織・機構の簡素合理化、定員と給与の適正化、民間委託の推進などに取り組んでおります。その個別の計画や効果をまとめたものが行財政改革大綱です。昭和61年2月に初めて大綱を策定して以来、人員や歳出の削減を中心とする量の改革と人と予算の効率性を高めた上で質の高いサービスの提供を追求する質の改革という2つの改革の精神を引き継ぎながら改革に取り組んできました。現在の大綱は平成30年度から令和2年度までの3年間を計画期間としております。この度計画期間の初年度にあたる平成30年度の実施状況を公表いたしました。
わかりました。それでは平成30年度はいくつの事業に取り組み、効果額はどのくらいだったのでしょうか。実施状況を教えてください。
はい、この大綱では ICT 情報化による革新、財政資産の改革、人材組織の改革、官民連携コミュニティ力の強化という4つの重点課題を取り組みの柱として設定しています。 ICT 情報化による革新では10事業、財政資産の改革では11事業、人材組織の改革では13事業、官民連携コミュニティ力の強化では4事業、合計で38事業に取り組みました。平成30年度の財政効果としては歳入増加額が5,743万6,000円、歳出削減額が1,409万6,000円となり、効果額の合計は7,153万2,000円でした。3年間の合計では歳入増加額が15億7,510万9,000円、歳出削減額が570万円、合計15億8,080万9,000円の効果を見込んでいます。
詳しく実施状況をお話しいただきました。これはその都度その年度ごとに報告されていくんですね。では具体的にどのような取り組みが行われたのか、主なものを挙げていただけますか。
はい、重点課題の一つ ICT 情報化による革新では、救急現場などでの多言語音声翻訳アプリの利用や市税等のクレジットカード納付の導入などに取り組みました。財政資産の改革では、新たな有料広告の導入や民間委託の推進、人材組織の改革では、子ども家庭総合支援拠点の設置や自己啓発等休業制度の導入、また官民連携コミュニティ力の強化では、地域づくり協議会の設置運営と交付金の見直しやアイバスミニの運行などに取り組みました。
さまざまな分野でのいろいろな取り組みがありますね。個人的には私はこの市税のクレジットカードの納付というのはとても便利になっていいなと思いました。市民生活がどんどん快適になるように行われているんですね。 そしてこのような取り組みの状況は今回のように毎年度公表され、計画の見直しや追加を行うということですけれども、追加された取り組みについても紹介していただけますか。
はい。人口減少や少子高齢化の進展など本市を取り巻く環境が大きく変化している中で、きめ細やかな行政サービスを提供し自立したまちづくりを展開するため、一宮市は中核市への移行を推進しています。市政施行100周年となる令和3年の中核市移行に向けて組織体制を強化するため、平成30年4月に中核市移行準備室を設置し、対抗の取り組みに加えました。他には市税等のスマートフォン決済による納付や市の業務への RPA の導入、一宮中央プラザ体育館アリーナのネーミングライツの売却などを追加しました。今後も計画の見直しや事業の追加を続け、行財政改革を進めていきます。
ということで、追加された取り組みについてご紹介いただきました。今市の業務への RPA の導入とおっしゃいましたけれども、この RPA というのは分かりやすくお話しいただくとどういうことなんでしょう。
はい。 RPA とは人工知能などの認知技術を活用したソフトウェアロボットにより、人間がパソコンで行う作業を自動的に再現する技術です。 RPA を導入することにより、業務の中でパソコンを利用して行う定型的多量な単純作業をソフトウェアに代替させることで、業務の負荷軽減効率化を行います。
なるほど。こういったところにもロボットによる作業というのが登場しているんですね。では今回お話しいただいた行財政改革大綱平成30年度の取り組みについて、市民の皆さんが資料を見ることができるそうですね。資料の配布や閲覧場所について教えてください。
はい。関係資料は一宮市役所本庁舎5階の行政課で配布するほか、市ウェブサイトや本庁舎、備災庁舎、木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。一宮市は今後も取り組み内容を見直しながら、市民の目線に立った改革であることを念頭に、行政のスリム化、行政サービスの向上を目指してまいります。
今紹介いただいたように、市のウェブサイトですとか、それから本庁舎、備災庁舎、木曽川庁舎1階の市資料コーナーでこういった内容を見ることができるわけですね。詳しく知りたい方はぜひこのような資料もご覧ください。今回は行政課の滝野さんにお話を伺いました。滝野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
滝野さんにお話しいただいた行財政改革大綱平成30年度の実施状況については、広報一宮12月号4ページに紹介されています。お問い合わせは行政課、電話番号0586-28-8956、0586-28-8956です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは文化財を火災から守りましょうについてです。1月26日は文化財防火デーです。文化財の防火について関心を高め、かけがえのない文化財を保護しましょう。文化財防火パトロールのお知らせです。文化財周辺の環境保全防火指導が行われます。日時は1月16日木曜日午前10時から午後3時です。文化財防火訓練のお知らせです。日時は1月24日金曜日午前10時、会場は木曽川町玉の井にある鴨神社です。お問い合わせは博物館、電話番号0586-46-3215、0586-46-3215です。続いては美濃寺探訪美濃編についてです。岐阜県の美濃寺に残る史跡を見学し、 美濃地の歴史を学びます。対象は市内在住、在勤、在学の方で2日とも参加できる方です。日時は2月16日日曜日午後1時30分から3時、23日日曜日午前9時から午後4時、16日は歴史民俗資料館で講義、23日は現地学習で約4キロ歩きます。定員は32人で、申し込み多数の場合は抽選となります。受講料は2000円程度で昼食代を含みます。お申し込みは1月17日金曜日までにはがきでお願いします。郵便番号、住所、在勤在学は勤務先、学校所在地、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、美濃地探訪と明記の上、宛先は郵便番号 494-0006、 おこしあざ下町211、歴史民俗資料館です。1月17日金曜日必着です。なお、お申し込みは1枚1人分です。お問い合わせは、美濃歴史民俗資料館。電話番号 0586-629711、 0586-629711 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave
76.5 iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分までです。診療科目は内科、小児科。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に自主防災リーダー研修会のお知らせです。避難所運営、資機材組み立て訓練、 HUG避難所運営ゲームなどを行います。日時は2月1日土曜日、8日土曜日、午前9時30分から午後4時30分、ただし初日は午後4時までです。会場は本庁舎14階1401大会議室。対象は市内在住、在勤、在学で自主防災リーダーを目指し2回とも参加できる方です。定員は50人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは1月17日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。お申し込み、お問い合わせは危機管理課、電話番号 0586-28-8959、 0586-28-8959 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。